皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月17日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、金融システムが変わるです。第3次金融危機、もうすでに始まった感じがありますね。ドル安につきましても、アメリカも相当懸念を持ち始めているようでありますし、まあ、金もえらく上がってきておりますので、まあ、これからなんかすごいの、最後のトレムの一発みたいな、これで来るんだろうと思うんですけども、まあ、そうした状況の中でですね、金融システムをどう変えようかっていう話が、アメリカ、イギリス、ヨーロッパで、まあ、続々とこう出てきてるんですね。まあ、ただこれ変えてもですね、持たないと思うんで、ですから、まあ、次の金融システムをどう作るかというような話にこれは繋がっていくんだと思うんですが、まあ、はっきり言って特別ななんかその、ウルトラシーがあるわけではないんですね。で、要は、もうとにかく投機的なですね、取引を大幅に制限しようということなんです。例えばアメリカが言ってるのはですね、監督当局の権限を ものすごく強くしてですね、具体的なこんなビジネスはもうやめろとかですね、こんな取引はするなという、まあ、なんて言いますか、取引をやめさせる権限まで持たせる。それからイギリス、あるいはヨーロッパの場合は、金融機関を解体するわけですね。とにかくちっちゃくしちゃう。さらにイギリスの場合には、その流動性規制っても言われておりますけども、とにかく現金たくさん詰めと。現金を積んどかなかったら取引はさせないというようなことをやらせようとしているわけでありまして、まあ本当に投機的な取引を封じ込めようというそういう考え方が非常に強いと思うんですね。やっぱり前回の80年前の世界大恐慌の大暴落の時にですね、もうすでにペコラ委員会という委員会がアメリカの上院の銀行委員会の中に作られて、そこでなんでそういう投機が暴落って言いますか、恐慌が起きるのかっていう原因解明はちゃんと行われてるんですね。基本的に全くその変わってないんですね、今も。で、要するに最大のポイントは、過当なる投機をですね、許してしまうところに問題があるんです。経済全体の過当な投機を抑えなければ、経済はそのうち破綻をしてですね、国家に重大な危機が来ると。で、それは国民生活も経済も止まってしまうぐらいの大変な危機が来るんだという、そのメカニズムをですね、1929年のから始まる大恐慌の中でアメリカは解明するんですね。それから、それが33年の銀行法の第2条のところに入ってますね。銀行法っていうか、金融法の第2条の中入ってますね。しかし、よく考えてみるとですね、例えば当時でありましたら、投資信託とかですね、今までにない金融取引が広がってって、その投機が監視できなくなっていた。今の場合なら、まあ、デリバティブズですよね。まあ、6系編もですね、残高があるってわけですから、まあ、とにかく監視できない取引がどんどん広がっていった挙句にですね、結局その投機を抑えきれなくてこういう破綻が起きたわけですね。ですから、その根本的に、その社会全体の投機を抑え込まない限り、その、やっぱり世の中の安定的な発展ということは望めないわけですね。すなわち世の中っていうのはそのじっとしてるとですね、まあそれは衰退する一方なんですけども、あまりにも早くお金を使ったってですね、世の中は衰退する一方なんですね。お金の回転を早めてもですね、全然人もそれから育たないし、産業も育ちませんので、結局はそれ衰退して終わりなんですね。ですから、そのお金は程よいスピードで程よく使うのが一番でありまして、ですから金融というのもですね、まあその根幹をなすところの余信、信用を与えるっていう部分は、お金のことだけ分かっていては全くできないことなんですね。まあ昔の日本の公金じゃありませんけどもね、やっぱりこの人を育て産業を育てるという意味で、まあ黒子のようにね、まあ必要なものを後ろからお手当てするというのがね、金融の本来の役割なんですよ。まあアメリカだってですね、ヨーロッパだってそういうことで基本的にはこの、何十年何百年やってきたわけなんで、まあそれがこの30年ですね、ユダヤ金融に乗っ取られてからですね、まあひどい目にあったということですね。逆に言うとユダヤ金融っていうのはねじろを持たないんですね、あの人たちは。80年前の世界大恐慌でやりすぎて、まあ特にモルガン商会ですよね。これがデタラメ放題やったもんで、 まあ、昔の江戸時代の言葉で言えば、お取り潰しですよね。お取り潰し閉門実況、その身になりまして、以来、もう株屋としてですね、ウォール街で長くひっそりと、小さく、まあ、座っていたわけですね。80年代までだったゴールドマンなんてほんとしょぼい会社でしたもんね。あれ、冷戦の崩壊からですよ、なんかヨーロッパと組んでですね、なんか世界的な金融機関になってた。ネットワークがあるからだって別にユダヤ金融ですからね、大したことないわけですよね。やっぱりそのヨーロッパの連中と組んだんでしょ。だから、まあやっていろんなネットワークを使わせてもらって、だから、まあゴールドマンというのは見方を変えれば、ヨーロッパの世界支配の一つの道具にもなってたんだろうと思うんですけどね。まあしかしあれアメリカの金融機関だから、アメリカの方もですね、まあ相乗りで当然入ってきますからね。しかしアメリカとヨーロッパがいつもこう揉めていたのが90年代以降ですから、アメリカのこの世界支配の野望をですね、いち早く見抜いてものすごく警戒して牽制して足を引っ掛け通していたのがヨーロッパですから、まあゴールドマンはその狭間にあったわけですね。ロシア危機なんかの時は、思いっきりヨーロッパにやられてゴールドマンも潰れそうになりましたからね。まあ以来なんか手打ちでもしたんでしょうな。しかしまあ今回はもう一回これ来ますね。今度はロスチャイルドだね、ロックフェラーやられたけど今度はロスチャイルドですね。まあそれはともかく、まあとにかくその80年前の世界大恐慌で封印をされて、以来その1970年代にアメリカが金融緩和を始めるまではじっとしていたわけですね。だからその間はやっぱりアメリカを支える金融機関、特に銀行ですね。銀行がアメリカをしっかり余震をして支えていたわけですよね。まあそれがその、まあ崩壊をして、その特別にそのね、まあこの国のためにっていうものを持ってないのがあのユダヤ金融機関ですから、彼らはイスラエルに金は貸すことありましても、イスラエルの国家建設に血を流すってことはしませんですよね、あの人たちはね。まあそんな状況ですから、まあ儲かることなら何でもしようということで、あのあたりからですよね、その金融の拡張の歯止めがかからなくなるの。確かアメリカのその33年法、34年法もですね、あれ70年代にちょっと直しますよね、あれ。直して、あれ海外にできる、出ていける体制にするんですよね。それまではそのアメリカのフロンティアってやっぱ国内にありまして、まあ、フロンティアってのは別にあの西部開拓のフロンティアではなくてですね、アメリカの中の景気のいいとこ悪いところをつないで経済全体を発展させていくという、まあ、そういう体制だったんですけども、まあもう70年代になりますとアメリカ全般がこの不況になってどうしようもなくなって海外からの脅威にさらされ始めるわけですね。日本やドイツの。でもアメリカとしてはもう世界に出ていくしかないということになって、まあドルを、まあ、先頭にですね、様々なまあ、金融の取引、金融商品を外国に売ろうという体制、それをサポートする、まあ、法令システムを整えるわけですね。だからまあ、もう70年代においてアメリカはですね、国内の産業の育成っていうのを半分以上も諦めていて、まあ言ってみれば金融で、国際金融で食おうと。で、そのノウハウは、ユダヤ金融のノウハウを使ったわけですよね。シティなんてのは昔から貿易金融とかね、やってる会社ですから、ああいうそういうデリバティブズ金融なんか全く得意じゃなかったと思いますよね。まあそんなことで結局はだから、その経済全体の投機の量をコントロールするってことはできなかったんですね。ボルカーの時ですよね。FRB のボルカー議長の時代ですね、あれ。だからあの時からもうどんどんデリバティブズが野放しになってって、それでグリーンスパンの時にですね、一気に拡大して、世界を潰したわけでしょう。だからやっぱりですね、その、投機的な金融というのは、抑え込まないといけないんですね。だからこれをですね、徹底的に抑え込もうと。ですから今度第三次金融危機が来ればですね、まあでかいところも軒並みこれ国有化せざるを得ないでしょうから、まあそれは相当大規模にですね、解体と言われるような状況になっていくんだろうと思うんですね。で、日本なんかもですね、全くそうなると時代遅れになっちゃってるんですね。大きくすればいいとか言っていて、やってきたんですけども、もうボロボロですよね。いろいろ噂話聞こえてくるじゃないですか、日本国内でもね。だからあれまた解体なんでしょ？今度またね。そうするとやっぱりその、なんつうのかな、日本全体として見た時もですね、やっぱりもうね、80年代のバブル以降、投機を抑えるってことはできなかったわけですね。で、まともな投資にならないで、まともな投資ができないで不況が続き、で、投機をやって潰れて、さらに不況が広がるというですね、 まあ、そういう状況になっちゃったわけですね。まあ、そうなってくるとですね、本当にその、まあ、制度としてこう抑え込むという部分が、まあ、それで、まあ、そういうことだろうと思いますけども、じゃあ実際に金融って何なんですかっていう話になったときに、本当にそのお金融資できるんですか、その元々でいう預信をちゃんとできるんですかという根本的な問題にこれは返ってくるわけですね。まあいろんな銀行員の人いると思うんですけども、なんかその国づくりをするために、未来の産業を作るために、私は銀行入って一生懸命仕事をしていますっていう人ってのは、大きな銀行であんまり見たことがないですよね。まあ地域の銀行行きますと、この地域のためにやってると本気で思って行動してる人結構見るんですけども、東京の大きな銀行っていうのはやっぱそういうのはあんまり見たこともないですね。昔はいましたけどね。結局だから自分の金儲けのために仕事してるんですよね。それ以外何にもない。じゃあその証券会社はっていうと、証券会社も最近ほら株の発行だとかね、債券の発行をアレンジしたりして、ファンドを蘇生したりしますから、十分あれ余震を果たしてるでしょ。ああいう人たちがですね、なんかね、21世紀の日本を作るためにこの商売してるなんて、ほとんど聞いたこともなくて、なんでそんな変なファンドを作るのってさ、手数料がいいからだと。そういう以外の言葉ってほとんど聞いたことがないですよね。やっぱりだからね、この人材のゴミダメになってんだね。本当に人材のゴミダメになっちゃって、金融はですからね。ですからこれじゃあやっぱりね、立ち直らないんですよね。いくら新しいその、まあ、その、なんて言いますかね、システムを作ってもですね、もう何があったって、自分の損得以外考えることができない人の職場はもう存在しないんですからね。さあ、それとすると、この金融システムを作り変えるってことになると、全く別のなんか才能を持った人が来るか、よっぽど古いにかけて、まあ10人に1人ぐらい残るような形から再建するかという形になるんだろうと思いますね。だから本当にね、その、あなたこの商売好きでやってんのと、この商売命がけでやってるのっていうところがね、今完全に問われるわけですよ。ねえ、なんかその適当にですね、ある程度高い給料をもらって、ある程度おしゃれに暮らせるなぁなんて銀行、ね、気持ちで銀行入った人はもう、ねえ、その気持ち改まんない限りもう、現在も未来もないわけで。そしてやっぱりね、これ立て直しもね、偉いことですわね。まあ、ゆうちょはまあ外需に渡さないことになりましたから、まああれはいろいろ直してですね、国内の投資銀行の一つの基盤にするというような方向性がまああるんですね。地域のためにゆうちょのお金を活用しようって話ありますが、じゃあその一番の基本となる融資がちゃんとできるかどうかってことですね。やっぱりこれは金融の外側にありますね。やっぱり世の中全体のこの価値観って言いますか、どういう方向に向けて国を動かしていこうかとかいう、そういう根本的なですね、まあ政治のリーダーシップがないと、到底大きなお金っていうのは動かせないんですよね。だってその大きな流れがなければですね、明日その仕事がなくなったらもうおしまいの可能性があるんですね。ですからやっぱり貸す方だってですね、やっぱり一つの大きなね、時代の流れの中に乗った仕事であればね、ある程度まあ思い切った融資もできるかもしれないけども、しかしやっぱりその明日どっちに風が向くかわからないような状況ではですね、なかなか思い切った融資ってことはできないわけですね。厳しい基準で融資すればですね、誰も貸す人がなくなるし、じゃあ収益を重視して融資基準を曲げていけばですね、そのうち自分のですね、屋台骨ひっくり返ると。まあこういう悪循環にこれずっとこれ、まあ入ってるわけですよね。やっぱりですね、もう本当にその、改めて言うまでもないんですが、金融と産業は車輪の両輪で、やっぱりその、金融マンっていうのが自分の力だけで予診できるってことは全くないんだね。企業や産業を動かすことができる、中長期的に発展させることができる人、経営者がいた時に初めて、金融というのに役に立つ仕事ができるんですね。ねえ、前から株主の話してますけども、ねえ、最近株やってる人なんてのは自分の利益のためにやってるわけでしょ。だから会社が傾いたらすぐ株を売るわけですよね。あれじゃあ会社の再建なんか絶対できるわけもないし。だからそんなね、自分のことしか考えない株主をね、持っちゃった会社なんて悲惨なもんですよね。単に爆死の道具でですね、自分の会社をおもちゃにされるだけですから。まあだから最近ね、上場しない会社増えてますが、大変結構なことだと思いますよ。 ね、別に冬季だけやりたい人は何でもいいわけでしょ。為替だろうが、ね、競輪でも競馬でも何でもいいわけで、あんまり社会の表舞台に出てくるべきじゃないですよね、そういうマネーがね。だから本当にこの党に一つって言いましょうかね、金融も党に一つ、企業も党に一つぐらいのところを本物のなんか一番いいところだけ残して、そこからですね、もう一回やり直すということなんでしょうかね。まあ、戦後の混乱期はそうですもんね。まあ、戦前の時代が終わっちゃって、人が全部入れ替わっちゃったわけでしょう。あれまさにゼロからやり直すって言いますか、本当にね、細々と残ったところでいいところだけをこう、で、なんか伸ばしてって作ってったという感じですからね。それでもあの自分はですね、いろんなことがあったわけですよね。戦後の混乱期いろんなことがあって、まあね、小玉義雄だとかですね、ああいう満州人脈だとかとんでもないのが出てきちゃってですね、まあそれは今になってもずっとたたっとるわけですけども、まあしかしとにかくなんか残ったところをですね、上手にこの伸ばしていくしか方法がないんですね。そうすると金融も全くそうですよね。まあ年の頃ならもうどうでしょう、50代半ばぐらい以上の人でしょうかね、あの公銀融資なんていうのがね、ご存知の方というのは。だからまず根本的なそのね、余震というものももう一回なんかこう、これはもうアナログですからね、ちょっと勉強し直さなきゃいかんのですよ。いや、人の評価なんてアナログだし、でね、基本的には融資して終わりじゃなくて、一緒に経営をしなきゃいかんのですよね。結局だから経営の再建ができる、経営ができるっていう人が金を貸さないと、共倒れするわけね、企業も金融も。まあだから本当にアナログですから、企業によってみんな違うわけだしね、人を育てるのと同じですからね、これは。やっぱりね、たくさんは一緒にできないんですよね。だから本当にその手間がかかる仕事なんだけども、まあそれでもこの流れが出てくるとね、ある程度世の中に流れができてくるとですね、まあその辺も少しやりやすくはなってくる。まあ一番だから最初が厳しいんですけどもね。まあなんかそういう人を揃えて、党に一つでもいいかな、人を揃えて、金融側も産業側もですね、まあなんかできることからやってって広げていくというふうにやるしかないんじゃないかなと思いますね。で、まあね、日本人も今の様子見てるとやっぱり元本保証のものでないとお金やっぱ出さないですよね。だから保証をすることは危険だと言われますけども、やっぱりそれはある程度のですね、その狭い範囲で保証した上で大きいところはもう時代の流れなんですね。だから政治が責任を負うしかないんですよね。政治が大きな渦を作って、その渦の中での元本保証なんだね。だから人々の生活も、それからね、預金の元本も、自分の未来も将来も、言ってみればその時代の気概の風がちゃんと吹いてるからあるわけでありまして、それが止まっちゃったりですね、混乱したりしますとですね、それやっぱり人々の生活も仕事もね、だから元本保証もみんなね、予定通りいかなくなると、まあ、こんな理解していくしかないですね。それからやっぱりお金はちゃんと意思を持ってますから、自分の金儲けしか考えない人のお金は絶対預かっちゃダメなんですね。あの前にも言ったと思いますが、お金の運用なさってる方は本当にそこがポイントなんです。誰の金を預かるかで全部決まるんですね、今の時代は。恐ろしいですよ。結局ですね、淘汰されるべき人ってたくさんいるんですね。淘汰されるべき投資家とか投機家はたくさんいます。だからそういう人のお金ってどんなにね、素晴らしい人が預かってもやっぱ必ずなくなるんですよね。だから絶対ね、そういう人のやたらな金預かっちゃいかんのですね。だからまあ、やたらな金を預かる人はね、やっぱ消えるべき人なんですよ。消えるべき人は消えるべき人の金を預かってね、二人でまあ一緒にね、まあ死のダンスを踊るんですよ。で、そのうちに亡くなりますから、まあそうでない人たちはね、こう黙ってね、そういうのはもうね、前を向いてるしかないですね。後ろ振り返るとろくなことありませんからね。まあそんな時代ですから、まあ一通りね、具体三次危機が来て、まああともう少し行けば、まあ全部淘汰されて亡くなっちゃうでしょうから、まあその後の再建ということになりますから、まあ、もうちょっとばっかりですね、ちょっと様子見てないといけない部分があるんですね。まあ、日本政府なんかもですね、これ、ね、事業仕分けだとか言って、ああいうふうに事業切ってきますから、まあ、役人ももう追い出される時代でしょう。ね、やっぱりまあ、大リストラですよ。日本政府もついに大リストラっていう感じで、銀行管理になってきてるわけですからね。まあ、そういう時代が今こうあるわけで、まあ、我々も含めてですね、まあ、本当に新しいその時代でないとね、生きていけない人たちをね、なんとかですね、こう引き上げて、形を作っていかないといけないんですね。 まあ、それは非常に重要な、これからですね、日本全体の課題になってくると思います。で、特に金融についてはですね、まあ、本当に今の金融システムというものがね、まあ、世界的にもう成り立たなくなってるわけですから、もっとやっぱりですね、落ち着いた、時間をかけてしっかり腰を据えた融資ができるというものを小さくともいいから作って、まあ、それを広げていくというとこしかないだろうと思いますね。まあ、10人に1人も残ればいいんじゃないかなと思うんでね。まあ、やっぱりなんかね、自分の未来を考えて、自分が21世紀の新しい日本でどんな参加ができるのかということをですね、皆さんそれぞれに今考えておくことが大事じゃないかな、まあ、そんなふうに思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融システムが変わるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。